ロータリーソング我らの生業お願いします。
違うもんだなと今感じました。話しておりますけど半年過ぎまして、1ヶ月時が過ぎますとロータリー行事も一歩ずつ減っているということでですね、決して終わってはいませんけども、だいぶ気が楽になりました。毎回同じことばかり言ってますけども、4月も5月も6月も、まだまだ事業行事がありますけど、また皆さんにお世話になってなんとかきれいな形で終わりたいなと思っております。最近ですね、終わる話ばっかりしてですね申し訳ないんだけど、一つ一つの事業をきちんとやらせたいので、一つ協力いただいていただきたいと思います。今日はですね、たくわに高橋先生、お迎えしてますけども、話に聞けば城南ロータリークラブに、20年ほど 在籍しておられたという大先輩、ここで立ち話もいただきますけど、共同柴田共同研究会にですね、の方々に18回の中で、同じ先生が2、3回っていうのもありますけども、ほとんど持っていただいてですね、柴田自身について、ビデオも撮っております。希望者にですね、無料ではないと思いますが、非常にいい内容が編集できると思いますので、我々の千代ロタリー以外の方にもですね、ぜひご購入されて、一つの本よりも随分いい内容が聞けると思います。広めていただきたいなと、3人の方々にですね、お話広めていただきたいと思います。ついでじゃない、たくわもぜひ聞いていってもらいたいと思います。じゃあ終わります。
はい、ありがとうございました。続きまして、漢字報告神田幹事よりよろしくお願いします。
漢字報告を申し上げます。最初にですね、ガバナー事務所から2月のロータリーレートのご案内が来ております。1ドル84円ということであります。続きまして、第2回ロータリー財団セミナー開催のご案内ということで、2月19日土曜日、私の誕生日でありますが、2011年から12年度のクラブロータリーの財団委員長並びに、クラブ会長幹事、出席務者になっておりますので、後ほど小泉、さんの方にお渡ししたいと思います。それから、同じく、地区のですね、クラブ社会奉仕委員長からですね、クラブ社会奉仕委員長閣議ということで、セミナーの開催について、ご案内が届いております。企業経営計画 BCP について取り組みたいと思うということで、2月26日に上越の上越ケーブルテレビジョンの本社で開催されます。社会保障委員長の方にお渡ししたいと思います。それからですね、国際ロータリーより4つの新しい試験的プログラム実施、参加者の募集についてという案内が来ておりますので、これにつきましては理事会にて協議したいと思います。それから京北ロータリークラブ創立30周年記念式典のご案内ということで、センチェリーカヤ4月24日で、開催されます。電報の対応にしたいと思っております。それから、2013年度、から14年度でですね、ガバナーのみに候補者推薦についてということで、ご案内が本年度のガバナーから届いております。提出期限は3月10日木曜日ということでありますので、ガバナーのみに候補者推薦される方がおられましたら、それまでに私の方に申し出してください。どなたがいらっしゃればぜひお願いします。まだありますね。国際ロータリーの賞及び表彰についてということで、国際ロータリーの意義ある業績賞 RI 会長賞につきましてですね、地区大会で、個人表彰するということであります。表彰一覧を添付しますので、添付書類の概要にてガバナー事務所の方に応募いただきたく、ご案内いたしますということでありますので、これも会長と協議の上、該当者を俺は提出いたします。以上が幹事報告でありました。ありがとうございました
。神田さん、厳しかな、明瞭な内容をやりました。会長ナイス長い。それではじゃあ委員会報告どなたか ありますでしょうか。はい。じゃあ内容であれば、出席報告を畑野さんよりお願いいたします。
出席の畑野です。ちょっと口の中にご飯がただありまして。お気に入りすると思いますがご容赦ください。本日1月25日会員数46名、当日出席者33名、当日欠席者、14名、出席率 71.7%。 1月18日、先週ですが会員数46名、当日出席者35名、当日欠席者11名、メインアップ7名、 終点出席率が 91.3% です。以上です。
はい、ありがとうございました。続きまして、ニコニコ国葬、組織委員長よりお願いいたします。
はい、ニコニコボックスの星野です。笑顔で呼ばれさせていただきます。神田圭一君、野沢さん、早めに帰ることですが寂しいですということで3口いただいております。中野清君、久しぶりのボックスですということで3口いただいております。丸山和夫君、高橋様、今日はたくわおいでいただきましてありがとうございます。よろしくお願いいたしますということで一口いただいております。片野正蔵君、雪も少し落ち着いてきました。このまま春が来ればいいなと思いますが、春が待ち遠しい感じがしますということで一口いただいております。坂部誠一君、先週家内の誕生お祝いありがとうございます。いつまで経っても年だけは私に追いつけません。私はやっぱり亭主だということで書かせていただいております。富永哲文君、早退させていただきます。申し訳ありません。書かせていただいております。渋木英子君、毎日雪抜けで大変ですね。皆様は筋肉痛は大丈夫でしょうか。痛みのある方はぜひしぶき薬局へよろしくお願いします。本日は当店のお客様でもある高橋様、たくわゼロお越しいただきましてありがとうございます。楽しみにしております。タクシーいただいております。最後に大野正明君、高橋先生、本日のたくわよろしくお願いいたしますということでタクシーいただいております。以上です。
はい、たくさんのボックスありがとうございました。それでは続きまして、たくわをプログラム委員会より大野さんよりお願いいたします。
はい、それではプログラム委員会の大野でございます。今日も続いて郷土の歴史についてということで、たくわをご用意させていただきました。今回で、10回目ということになります。今日たくわをお願いいたしましたのは、やはり柴田郷土研究会様にお願いいたしまして、高橋義雄様においでをいただきまして、たくわをお願いすることといたしました。先ほど会長はお話ございましたけれども、今お話を知って、お聞きしてましたら、ジョナン・ロッタリーさんに、おられたということで、大先輩ということを、私は初めて知りましたんですけれども、同じロッタリアさんで会われたということでございます。先週は、堀部康兵衛と杉田玄白ということで、江戸時代のお話をいただいたわけですが、今日は高橋先生からは、今でも身近な柴田の誇りであります柴田大和、そして、諏訪神社、この柴田大和と諏訪神社と題しまして、たくわをお願いしたいということで、予定をさせていただきました。高橋先生、一つよろしくお願いをいたします。大変お忙しいところ時間を割いていただいて、本日お呼びいただいております。30分という時間は足りないと先ほどから、言われておるんですが、皆さん30分でまとめてほしいですわかりました。何卒よろしくお願いいたします。
皆さんどうも、今日は、大変その柴田祭りと諏訪神社というのは大きい台をもらいましたら、まとめてみようがないんですね。実は一昨年の1月の末に、郷土研究会の主催で、 柴田祭りっていつ頃からだというようなことで、話しすぎかっていうのは学習センターで、時間どのぐらいあるの見てるんだけど、まあ、2時間見てそのうち質問時間なんて質問時間なんて悪くねえか責任持てねえぞと、だ結局2時間ぐらい話して質問なしで終わりましたけど、まあ柴田祭りっていう言葉自体が非常に最近のものなんです。と言いますのは今からそうですね50年まで経ちませんけど、昭和30年代の終わり頃から柴田祭りっていう言葉が発生したんです。これには最初商工会のような商工祭りのような形だったもんですから、祭りを漢字で入れたら諏訪神社からクレームつきまして、あの字はその神様に対する、祭りに使うもんで、そういう商工祭みたいなところへ漢字で入れちゃダメだと、で今の明王宮司前の宮司からクレームがついて、で柴田祭りとまで書くようになりましたのが、ちょうど今からそうですね約46年くらい前からでしょうか。それまでは諏訪神社のお祭りということで、これが長いこと、やってきたわけですけど、特にその大和行事のことについてはいろいろ言われてますし、いろいろあります。だけどこれはもう言い出してもキリがありません。とてもじゃないけど2時間ぐらい、エピソードやなんか入れますと2時間ぐらいかかるような話ですから、今日は皆さんあんまりご存じないと思います、諏訪神社のことについて、なんとかまとめてみたいというふうに考えておりますので、よろしく一つお願いします。と言いますのは、諏訪神社が諏訪大社から大化4年にぬったりの木と弱音の木の時に、この日に、人民がいなかったんで信濃と越州の民を移住させたと、その時に、信濃の民が宇都宮の神の諏訪大社にお願いして、山の土を向こうの宮司さんからもらって、それで、砂山に水上の地に祀ったのが始まりだということは、これも完全に伝承であって、日本書紀には越州と信濃の富を移住させたということが書いてありますけど、諏訪神社のことは何も書いてありません。それからもうその後に一前の隊長の伝授で
殺してされてゆっくりされますか。
いや
いやです、はい。
が神社の脇に本地物として観音様を刻んで祀った。だから観音様の方がご利益があったのか、観音様の方が大きくなってしまって諏訪神社が衰退していった。諏訪神社が見直されたのはちょうど800年前の頼朝の命令で、佐々木三郎森さんです。中条兵士の伊豆の兵士の城森さん、いわゆる反逆御前の兵士討伐を命ぜられて、やったとか伊豆に来た時なかなかその手ごわいんで、進展しない。そこで、夢枕に諏訪の神様が来て、何月何日の何時頃どこの方角から滑れば落ちるというご選択をいただいた、それによって一号兵士を滅ぼすことができたということで、佐々木四郎森綱が諏訪神社を要するに佐々木家の守り神だというふうに新しい神社を作って、 祀ったのが諏訪神社の復興してきた記録なんですよ、最初なんですけど、そういう記録 もうほとんど伝承で、書いたものはありません。で、その末裔の柴田茂家の時に、砂山から諏訪山から中曽根に移したと。それから柴田茂家がお宅の乱で滅んでしまって8年ばかりの上杉の代官が来た。その時その諏訪神社の神主も追放されたと。で、秀勝公が、柴田に入府になってその前の戦いきさつを聞いて、じゃあそういう武神であれば溝口家の守護神だと、ということで祀られたと。それも秀勝公のご記録には載ってません。その辺まではもう完全に記録なしの伝承で来ております。で、要するに、柴田茂家の本丸のあった今の二の丸古丸にその諏訪神社が来たを移したっていうのも伝承ですが、城内において不利なことがあって困るじゃあ困るということで、今の生き生き館の裏手、昔の新御徒町へ諏訪神社を移したと。これは昭禄年代記には寛永2年になってますし、それと諏訪神社の宮司が寺社奉行所へ出したのは寛永15年ということに、これは諏訪神社から寺社奉行所へ出した文書の写しは今図書館の資料館にあります。それと寛永2年というのは安田松緑、今の小川眼科の初向かいの三之町大学の車庫もあります。あそこは安田松緑の安田藤十郎の屋敷跡なんですけど、の安田松緑の書いた松緑年代記には寛永2年ということになってまして、これもどっちが本当かってことになると何ともその判定がつけようがないわけです。で、確実に分かっているのは元禄元年に、武家地が狭くなったんで諏訪神社を泉町へ移して、その後へ、家中屋敷を作ったというあたりからの記録は残ってますし、これは間違いありません。それと、10代の直明公と11代の直広公が二の丸まで電話を引き入れさせてご覧になったと。これは藩の記録にも載ってます。で、諏訪神社の祭りの時に、電話出して言って寺社奉行所行ったら、倹約のためにダメだと断られたのが2回くらい、これは月番日記にも載ってますんで、そういう記録に書いてあるものは間違いないんですけど、それ以外はほぼ伝承です。だから、その諏訪神社のことでもう一つどなたもご存知のないのは、いわゆる溝口家の守護神であって、普通の神社ですと特に戦後神社法人になってから宗教法人になってから氏子総代と、それと氏子総代の中にも責任総代がなんだっていう、そういう形態のものができましたけど、戦前の神社国家神道の時にはそういう形だけの氏子総代っていうか、各事故の友達の人たちが世話をしたという形で来てまして、あまり面倒なことはなかったんですが、いわゆる廃藩置県の後、各藩の藩主が全部東京へ集められた。 その時にの諏訪神社については溝口家として今後細かいところまで目を向けるわけにいかないから柴田町っていわゆる江戸時代の町人の住んでおった立ち寄り万町三の町四の町上中下町と職人町これ町奉行所支配の土地ですけど それが柴田町それと武家地これは見附支配地ですけどこれが柴田本村という名前で明治維新の後柴田本村と柴田町と日本立てで来たわけですけど、まあ、柴田は非常に進んだのが明治の終わりには一緒になって柴田町になりました。村上はなかなか頑固でして、旧武家地と町方と合併したのは戦後です。まあ、それだけなかなか柴田から比べると頑固なところもあるんでしょうし、それと武家屋敷とかいろんなそういう古いものが柴田より残っている。まあ、柴田はもうほとんど旧武家地に関するような建物は何にも残っておりません。前に武家屋敷何軒か解体して、赤谷の学校かどっか借りて全部収めたんだけど、もうここまで来ますと使い物になる材料はほとんどないんでねんですよ。大倉喜八郎が朝鮮から持ってきた前諏訪公園にありました卓井って言ってましたが、あれも解体されて保存されてますけど使えるのは瓦ぐらいのものではないでしょうか。まあ、木はもうほとんど老けてまず再建不可能だろうと思われるようなそんなような状況ですから、まあ、何とも言われませんけど、ただ、まあ、そういうことで、藩の溝口家の守護神藩の総鎮守というような形で諏訪神社が来たもんですから、領内の各神社へ寺社奉行所から通達を出す場合には諏訪神社にの振り頭役所というものが要するに神主が集めてあってそこを経由して各神社へ、文書の通達指令やなんか回るようになっています。でお寺の場合はこれは今度は振り頭と言わんで、各宗派で、一番その細部よくのお寺が六所っていう名前でそこを経由で寺社奉行所への申請それから通達やなんか出るような形になってました。それが神社と一応の違い。それで明治の花に要するに神仏混交はダメだとっていうのはいろんな新政府になってからの通達やなんかこれはまだ話がありますけどそこまで行きますとまた脱線してどこ行ったんでっか分かりませんのでその話は今日は一応しますけど、まあ、そういうことで諏訪神社のがこの前火災で焼けて、再建されました。形はほとんど変わりありません。強いて言えば神殿が前よりちょっと背が高くなったかなという程度で、その他は全然、外観普通に見てはちょっとわからんぐらいよくできた建物ですが、たまたま火災の時に諏訪神社の文書が神社の中でなくて社務所の倉庫の中に入っておりましたんで、火災から免れて、出てきた整理してくれないかというような話が諏訪神社の宮司からありまして、で諏訪神社目録一応作りました中に、 七代の直厚公が前の諏訪神社を作った時の記録が入っておったんです。だこれは今回の再建の資料になるんでなかろうかということで、全部一応解読してみたんですけど、建設工事のことが何も書いてないんです。でその記録にあるのは、まず稲荷社だとか厳島神社だとかって抹茶4社さっき作って、最後に、諏訪神社の本殿を作る神社になるんですけど、その工事のことについては一切、その記録の中には何も載ってないんです。それと確かにこれは殿様の間という、証になるのは、最初を作るときに、今の一般家庭でもそうですけど、地鎮祭やります。それから神社の場合は移しておいた御神体を新しいところへお移しする遷宮式というものをやるわけですけど、それに使う、いろいろな玉串を乗せるテーブルみたいなの、8本の足ついてある、まあ普通素人で八つ足なんて言ってますけど、神道ではあれは庵というんで、玉串庵とかなんとかって言います。そういうに使う三宝、それからむしろ手桶、被写薬、もういろいろその使う製品をやるために使う道具があるわけですけど、全部やる前に藩の方から必要なものを書き出せと。それで書き出させて、それで土屋方から神社の方にそれを支給して、それを使ってその地鎮祭をやるわけです。それで地鎮祭を終わって、今度いよいよじゃあご神体を移すと、遷宮式やるときに前に使ったものは渡れば一品しか使ってないから、まあ、新しいわけですけど、それを廃棄して、その時にまた遷宮式に必要な品物を書き出せと。で同じものを土屋方で作図方で作って支給して遷宮式をやるわけです。だから抹茶4社、やるために8回作るわけです。今度神殿から拝殿、平殿なんかの今度もう本体の方の実演祭、それから遷宮式についてもまた新しくその都度作っては神職に渡して式典をやらせるという形で、これはそれだけ、そういう工事の時だけだとは思ってましたら、毎年の諏訪神社の祭礼、その都度プリカンシル役所に言って必要なものを書き出させて、その都度その参謀から何から全部毎年新しいものを作って藩から神社へ支給して制定をしておった。それで殿様が参勤交代で国元におられる時には、いわゆる本当の揃いといいますと、やりもちから何から全部やった正式な行列で殿様が諏訪神社へ参拝に行かれる。で参勤で、江戸財布の時には藩の国柄、一番西古山の家老が礼拝される、そういうような祭りでしたから、 とても今の祭りのようにお祭りだお祖様のお前に行こうやとはできなかったはずです。と言いますのは首脳交渉の非常にその格式のうるさい時、同じあの侍であっても20国や30国の小さい騎兵が道で仮に過労なのかとすれ違う時になれば道は恥を受けて土下座して挨拶しなければならんような階級制度の厳しい時に、町方のナパブリや職人やなんかが、とてもじゃねえけどお沢様までお参りには、行けなかったのが事実だと思います。それと祭り期間中立ち寄りに目付けや宿、それと萬町には同心宿が2軒と、これは殿様が目付け宿の方は殿様が行かれる祭りの時だけでなくて参勤で立ち寄りを通られる時には必ず目付けがそこに詰めてると。それと萬町の方の同心宿は寺社方の同心と町方の同心が間違いの仏具屋なんかないように警戒のために詰めると、そういうような非常に厳しい状態の中で祭典を行われるわけですから、とても町人がそのお諏訪様までお参りに行くということは、町人でも検断だとか町役人にあって身を自体と許されているような偉い人であれば、あるいは行けたかもしれないけど窮屈な思いまでして果たしてお諏訪様まで参拝に行ったかどうかということになると、ちょっと私は疑問だと思います。そんなような時代を経て、明治まで来てるわけですから、いわゆる普通のうち子のいる鎮守様のお祭りのようなわけにはいかなかっただろうと。享保11年に人形飾り、屋台を6つ出したと。その前に元禄の終わりに、諏訪神社へ灯籠を飾るように言われて飾ったというけど、これも町方の方から飾りたいと、あるいは人形飾り屋台を出したいからということで簡単に出せるんでなくて、いちいちおそらく寺社奉行へ願いを出して、よろしいという許可をもらえないと何一つできなかったはずです。だからこれは今のパソコンの諏訪神社のホームページ諏訪とお諏訪様と入れてクリックしますとホームページ開きますけど、それには泉町諏訪神社行ってから町方の臨中との関わり合いができたというふうに書いてあります。私も最初はその程度の軽く考えたんですけど、再建記録やなんかの諏訪神社文書を見てからとても町方がそんな簡単に行けるところではなかった。さっき申し上げましたように、それまではもう完全に抹茶の社名にしても草原殿だとか、いつくし昔は弁天社、明治になって要するに神仏混交けしからんということで厳島神社と社名変更になったりした経歴がありますけど、ありますけど、その抹茶の神社の社名を決めるのもいちいちその殿様、東京に江戸に殿様がおられれば飛脚を立てて、今度できた抹茶をこの名前にしていかがでございますかと、よろしいということで社名を決めてるんです。それで参勤で殿様が江戸へ行ってる時はもう神社の祭礼の終わりの日、寺社奉行配下の足軽飛脚一人、 諏訪神社に待機させておいて、神社の祭りが済むとすぐ井戸水の飛脚を立てて、あの時は5日ですか、いくつ時に、祭りが祭礼が終了いたしました。いちいち飛脚を井戸へ走らせたんです。そういう神社でした、から、まあ、他の神社のようなわけにはいきません。まあ、ようやく殿様が全部廃藩置県の後、各藩の藩主が東京へ集められて、それで離れられる時に、さっき申し上げましたように、これからは柴田町と柴田本村と協力して諏訪神社を盛り立てようと言い残されていった。でこれは図書館に記録があります。それと青年会議所がパレードの時、家族は秀勝公の御輿、水口家の、あれは明治13年に中島欣也さんが前に裏切りって本を新潟日報の出版社から出しました。欧米と列藩同盟、に随分攻められてしまった藩が苦労した話が載ってますけど、あそこに、もう、書いてありますが、秀勝公の御輿、あれは明治13年に中島欣也さんが書いた溝口半兵衛、あれが主人公で、裏に出て本をまとめているんですけど、溝口半兵衛が主催者になる、旧士族の藩士の人たちに呼びかけて、それで溝口公の御輿を明治13年に作ってます。これ依頼して作らせたのは柴田ガスの佐藤、あの人は何て言うかな、図面を描かして、それで東町の木戸っていう大工さんが御輿を作りました。その図面は今諏訪神社にございますけど、そんなことで、それができてから溝口公の御輿は旧武家地、要するに士族の屋敷のあった柴田本村の方を町内探訪やってるんです。でいつ頃までやったかそれちょっと分かりません。ただ考えられることは、溝口大宗公の流祭日は大正の初めまでは豊田神社と一緒に6月13日だったんです。とか大正3年の諏訪神社の祭りの時に嵐になりまして、で神輿が諏訪神社の神輿が神社へ帰れないと、で1日延びたら町中から、去年3日やったんだから今年から祭り3日やらにしてくれないかというんで、6月13日の溝口秀勝公祭を29日に持って行って、今のような3日祭礼になりましたんで、おそらくそれになるまで毎年溝口秀勝公の神輿の町内渡御、武家地の方へ回った町内渡御をやられたんではなかろうかと思いますけど、これは記録がないので何とも言われません。まあ、そんなようなことで、まあ、いわゆるその諏訪神社そのものが、いわゆるどこの町にもある町の鎮守様との代表というような軽い 意味の神社でなくて、いわゆる溝口家の守護神柴田亮の総鎮守だという形で、明治の初めの廃藩置県まで保たれてきたという特殊な神社であったと。それとさっきもちょっとそこでお話したんですけど、5年くらい前ですか、あの諏訪神社が焼けた時に、ちょうどあの神殿の諏訪神社のその諏訪の山の正常な土を諏訪家の民がもらってきて祀ったと思われる、まあ普通は見せないんですけど、前の宮司がロータリーの時に見せてもらったんですけど、三尺角ぐらいの箱で、聞いたら三重の箱になってると言いましたけど、その中に入ってた土が火災で焼けたために下へ、その場所のところに落ちたために、そこだけ違う色の土のが土の色が違ったと今の宮司言うてましたので、それはご神体になってた土が焼けて落ちたものではなかろうかと。これはまあ火事の時見たわけではないですから、後からですからですけど、そういういきさつもありましたんで、で、新しくできた時にすぐ諏訪神社、諏訪大社からご神体をお願いしてもらいました。そしたら向こうから来たのが、今諏訪神社のご神体の投げ釜がご神体なんですけど、実は柴田の諏訪神社には大化の4年のこういう言い伝えが伝承があるんで、ぜひその諏訪大社の山の土をご神体としてもらえないかと。だからじゃあ私の方で作ってあげます。で向こうでちゃんと入れ物にその山の土を入れて、で、あれは2回目に火の神の八坂乙女の御事のご神体を拝殿に行った時に、その土を入れた亀を一緒に諏訪大社の方から柴田へよこす。でそのような行き方があったもんですから、向こうで御柱持ってようなことになって、それ一回だけ済むと思ったら、またこう去年ですか、また御柱持ってきて、あれは御柱もらうのは大変結構だけど、あの箱別だけでバカにならないんじゃないかというような気はしますけど、これはもう私は焼けた時、再建の時は自己相談やってましたから、まあ、だけどもう今関係ありませんから、何かかろうとはそれは別に痛くもかゆくもないですから、まあそんなことで、諏訪神社というそのもの自体が古丸から新岡島町、それからが泉町、まあ転々としましたけど、新はそのいわゆる溝口家の守り神として、明治まで来たというのが他の神社と違う一つなのと。それとあと柴田で神職が神社の神官としていたのは諏訪神社と、それと田川の八幡様、あれが水戸助の宝石院がそこにありましたんで、八幡様がやはり秀勝公の兜の八幡山のあったの八幡様をご神体にしたというのは言い伝えあります。それくらいのもので、下町の神明宮、それと篠町の 椿神社、それと上町 の天神様、これは神仏混交の時代でしたから、この三社は神主でなくて法院が神社を守ったんです。ですから 週末の新名軍新井行為、それと上松の愛宕神社、これは明王院と言います。それと志野町の椿神社は正蔵院です。だから明治3年に太政官から神仏根拠をまかりにならんと、法院でいるのか神主になるのかはっきりさせろと、神主になるんなら届け出を出せと言われて、それから全部神職になりましたけど、それまでは他の神社はそういう形だったんです。まあ、その辺が諏訪神社との違い、一番大きい違いだと思います。まあ、時間もですので、まとまったようなまとまらないような話しかできませんけど、まあ、なお柴田大和のことにつきましては、私は郷土史、毎年京都研究会で出しています。もう去年の3月に出ましたのが38号ですか。その中に2回ぐらい大和行事のことは私も投稿してますし、今の話もは去年の3月に出ました38号に一応神社再建の都度最近に必要な祭礼の都度全部新祭器を藩の地方で、作って支給したということは去年の3月に出ました38号にも載せてありますので、なお詳しいことはご覧になりたければ全部揃えてます。それと諏訪神社にあって、図書館にない、図書館にあって諏訪神社に、ないというものは一応パソコンで全部あれ文語体で書いてありますけど、女子や福祉なんか抜けてますし、それで変態が、というか現在使われてない旧漢字で書かれてたりするやつを東洋漢字に直して図書館に、それと同じこれと同じものを入れてました、入れたのを確か図書館の鈴木君が共同関係の資料の一番下のところへ重ねて入れてあるようですから、ご覧になればなっていただければ見れると思います。でもし内容はこんな内容欲しいなっていうんであれば、いつでもプリントすれば製本できるようにその資料も図書館の鈴木君にやってやりますから、まあそこまで、終わりに並んでも大した話でありませんからどうってことはないと思いますけど、一応そのことで今日は一つご勘弁いただきたいと思います。
高橋先生、大変ありがとうございます。短い時間に
5月25日に、なんか16連隊と柴田の町並みとかっていう題で話をしろというようなお話なんですけど、年ですからその前にお参りしたら一つ勘弁してください。
そんなことはないと思いますが、5月25日に予定をしております。会場の方からちょっと発車を差し上げたいと思います。どうぞそのまま。
どうもありがとうございました。
いや、
はい、大変ありがとうございます。じゃあ高橋先生、5月にはまた元気に柴田16年生と柴田の街並みでお話を受けたまわれればと思います。ちょうど時間にまとめていただきました。大変ありがとうございます。マイクの方お願いいたします。
大変、短い間にまとめていただき本当にありがとうございました。またよろしくお願いします。それでは閉会の提唱をお願いします。皆様ご清聴お願いします。
じゃあ閉会いたします。